オレイン
ラジオ。
オレインラジオ。
はい、皆さんこんにちは。オレインです。いやー、雨がすごいですね。特にあの九州、熊本とか、まあ九州全体で結構ね、この、なんていうんですかね、こう、線状にこうね、なんか雨雲がすごいのが来るってやつ、何でしたっけ、ちょっと名前忘れちゃいましたけど、それで結構な大雨がずっと続いて、すごい大きい被害があって、なんかね、本当に、目も当てられないというか、そういう映像が、テレビとか、まあ、インターネットでも見ることができるような状況で、ちょっと悲しいところですね。で、僕が住んでる岐阜市も、まあ、そこそこ岐阜県自体がね、温泉で有名な下呂市というところがあるんですけど、そちらがちょっと大きな被害があって、飛騨川という川があるんですけどね、そちらの川がかなり増水してしまって、またちょっと氾濫してというようなことが下呂市中路かなでもあって、で私の在所が、母の実家ですね、そちらがその川辺町というところにあるんですけど、で川辺町もその国道41号線沿いにあってですね、で結構その川が、飛騨川がね、すごいことになってるっていう動画を親戚から送られてきたりして見たんですけど、やっぱりその水ってのは怖いですね。でその岐阜市には長良川とかね、その大きい一級河川があるんですけど、特にその海がないということで岐阜市よく言われるんですけどね、その分大きな川が3つほどあってですね、その川がこう交わる場所にこの木曽三川公園っていう公園があるんですけど、まあ僕ら今はちょっと分からないですけど、僕らが小学校の時とかはそういう木曽三川公園のね、この治水タワーっていうタワーがあるんですけど、そこのタワーに社会見学に行ったりして、まあ、昔からこう、積み重ねられている治水の、歴史とかそういうものをまあ学ぶ、時間があったりしたんですけども、まあ、こういう災害があって学ぶっていうのもいいのか悪いのかわからないんですけども、やはり何かその知見を得ていかなきゃいけないというか、こう起きたことに対して考察していかないと、やっぱその、進化していけないというか、そういうもの、まあ、人間ってそういうものだろうと思うので、なかなかその直視できない現実もありながらも、やはりそういう、じゃあもう次は起きないにはどうしたらいいかとかね、そういうことをやっぱ考えていかなきゃいけないというところが、なかなか辛いところなんだろうなと思ったりします。で岐阜市はですね、火曜日、月曜日の、夕方ぐらいから大雨警報が出て、で警報が出ると、最近あれなんですね、小学校も大雨警報で休みになるんですね。僕らが子供の頃って多分ね、暴風雨じゃダメだったんですよ。暴風警報が出ないと休みにならなかった気がするんですよね。なので今は大雨警報でも学校お休みになるという形で、火曜日、水曜日、木曜日と3日間、うちの長男はお休みということで、ずっとまあお家に一緒にいたわけですけどね。なんかね、やっぱり子供が家にいると何も作業が進みませんよね。やっぱりちょっと集中する ということがまずちょっと難しい。集中したらねえねえっていうんでまあね来るので、まあ、特にそのまだ小学校1年生ということもあって、まあ一人の時間を長く過ごすということはまああまりないですよね。なのでいろんな、まあ、コミュニケーションが、まあ、ほぼ常時あるような形なので、まあ、やむを得ないというか、まあ、今だからしょうがないかなというふうに考えてはいるんですけど、なんかそれをまあなんていうんですかね、楽にしてとかそういうふうには思わないので、まあ、それを受け入れていくしかないなと思いながらも、やっぱり3日間、6月から学校が始まって、まあ平日は子どもたちが家にいないという状況が、復活した中でこの3連休があって、やっぱちょっとあの自粛の時のストレスとかがこう思い起こされましたね。あれ常にこうあのまあ子供を見て面倒を見ていて、で仕事もちょっとセーブしなきゃいけない状況になって、自分のやりたいこともできないというそういうようなストレスとかもろもろですよね、がちょっとこうあの思い出されてですね、なかなかちょっと疲れた疲れたかな、でもまああの今日はあの7月10日金曜日なんですけど、昨日夕方ぐらいには、大雨警報に格下げされて、そんなにまあそもそもあの水曜日木曜日あたりはそんなに雨は降ってなくてですね、まあむしろ今日の方が降ってるんじゃないかっていう感じではあるんですけども、注意報に下がったので、ただ給食はお休みということでお弁当を持って学校に行きました。で今日の長男のお弁当はですね、今日僕は朝結構朝というかもう2時半ぐらいにちょっと起きて、目が覚めてしまって起きて、まあいろいろちょっと自分のやりたいことやってたんですけど、5時半ぐらいからまあちょっと弁当を作り始めて、でもなんか昨日もお弁当だったんですけどね、そのお弁当にうちいつもあのご飯を土鍋で炊くんですけど、土鍋で炊いて食べた分はこのあの冷凍するんですけど、結構土鍋で炊いたご飯って冷凍して温めても美味しいんですよね。でもそれで昨日の弁当はおにぎりを作ったんですけど、そしたらやっぱりなんかちょっとちょっと冷えると硬くなるのかな、やっぱその硬いって言われて、けどどうしようかなと思って、でもまたおにぎりがいいって、こうなんか鮭を入れたおにぎりがいいとか言われましたね。なのでまあ今日朝からまあ土鍋で1合だけ米を炊いて、それでおにぎりを作って、おかずもまあちょっとソーセージとか炒めて卵焼き作ってとか、まあそれぐらいですけど、やりまして、弁当を持ってきました。久しぶりにちょっと家で誰もいない時間集中していろいろと作業することができて、まあちょっと束の間ということで、空いた時間にこうやってポッドキャストを収録しているところです。ただやっぱね、保育所から小学校に入学して、実際は僕、まあ結果的には僕の読みが甘いんですけど、もう少し仕事にウェイトを置けるようになるかなって、なんか根拠はないんですけど少し考えてたところがあって、まさに全くそうではなくてですね、現状としては、まあ、あのコロナの自粛などがあったというのもありですけど、ちょっとなんていうんですかね、全然思ってたようにいかないですね。だからもうそれを楽しんでいくしかないというか、もうできることをやるしかないというか、何か先につながるようなことを、まあ、頑張って楽しんでやっていくしかないなと、まあ、スタイルは変わらずですね、やっぱ変えられないので、もう日々頑張っていくしかないなというところで、考えを落ち着かせるようにしています。あと最近ちょっと気になるのは、岐阜県でも昨日かな、2日 2人ぐらいちょっと新型コロナに感染された方がいてっていうようなニュースがあって、あの東京都の方でもかなりのね過去 最高の新規感染者数を出てしまったとかね、そういうことがちょっと、まあ、最近その新規感染者数も全国的に見てもまあ増えているし、東京都だけフォーカスしてもまあ出ていると、まあ、都心部から出ているというか出てきているというような感じの数値ではありますよね。まあ、ただそのいろんな考え方を新型コロナ等感染症に関しては持っている方が見えるので、まあ、ここで何かしら言及することがいいのか悪いのかっていうのはちょっと僕は判断しにくいんですけど、まあ、あくまでも僕の個人的な考えとしては、結構自粛続けてるかなっていう感じですかね。というのは確かに重症化すること、若い子特に10代、まあ、うちの子供なんかまだね 10代でもないのであれですけど、若い子が 重篤化する可能性とか、確か80歳代でも 11% ぐらいだったかな、でまあ、40代ぐらいからちょっとずつ上がってくるような感じですよね。若い子はまあかかっても心配ないよというような判断をそこではまあできると言えばできるとは思います。そうやって言う人も別に間違ってはいないかなと思うんですけども、やっぱその、まあ、他のニュースでもあったように、例えばそのね、感染が収まって陰性という結果が出た後、感染した人がですね、その後もちょっと微熱や倦怠感がずっと続いて、もう何ヶ月も2ヶ月3ヶ月も全くこの普通の生活が送れないぐらいの状況になっているという方のニュースも、まあ、実際耳にすることもあったり、まあ、確かにね本当にちょっとしたところをピックアップしてニュースにしているのだとは思うんですけど、実際僕が得られる情報の中ではまだその新型コロナウイルスに関してこう、まあ、全てこう解明されていないというか、全てと、まあ、ウイルスなので、まあ、全て解明されることがあるのかどうかっていうのはまだ分からないんですけど、ただまあその俗に言う、まあ、インフルエンザとか僕らの身近にある感染症のようにはまだ解明されていないと、そのレベルには至ってないというふうにちょっと考えていて、その部分でちょっと怖いなと思うところですね。まあ僕自身が羅漢するとかそういうことも確かにそうなんですけど、やっぱりその子供っていうのを考えると、ひどくならない、感染してもひどくならないからいいやっていう楽観視もまだちょっとできないという親心というか、そういうのもあって、かからないに越したことはないというか、だから結果的に、まあそのね、経済を回すとかうんとかそういう問題ありますけど、やっぱその経済を回すに加担できてるかというと、実際にアクションとしては 動けてはないですよね。ただまあ物とかそういうものの購入というのはどうしても生活に対してね、生活の中で必要なものは当然あるので、当然まあそういう意味では、まあ、自分たちが生きていることがまあ最小限経済を回すことにはまあなっていることは思うんですけど、ただどこかにじゃあ旅行に行くとかっていうことはまあ正直考えられないですよね、今まだ。まあ、子供はどっかに行きたいんですよね。けどね、やっぱね、こう手放しにはいかないところがあって、まあ、いずれ、まあ、これが僕完全に落ち着くこと多分ないと思うんですよね。世間にちょっとした風邪がなくならないと同じぐらいの話だと思うんですよ。なのでなくならないとは思うんですけど、こうベターな落としどころがまだ僕自身は見つけれていなくて、 様子を見ているというのが正直なところですね。なのでどっかに子供がね温泉に行きたいとかね言うんですよ。まあ確かに僕も行きたいですけど、まだ行けないなというのが正直な気持ちですよね。で、以前こちらのポッドキャストでもお話ししたことあると思うんですけど、テイクアウト岐阜というテイクアウトの情報、岐阜県下のテイクアウトの情報を集める、ウェブサイトをやっていてですね、でそれの話をちょっと先日ちょっとその話をすることがあって、今後その飲食店どうなるんだろうねみたいな、そういう話をすることがあって、話してたら、やっぱりそのこの感染症が今ちょっと、第2波と言われるのか、実際、東京都に関してはあれ第2波というよりも第1波が再発したというような感じなのかなと、ゼロを一定期間出してないですからね。なので、第2波というのか第1波が再発したっていう、人それぞれの言い方はあると思うんですけど、ああいうふうにちょっと増えていってしまった上で、ちょうど今日からイベントの中ね、上限値もちょっと5000人まで OK になったのかな、イベントも今日から確か OK のままですよね。であとは来月から GoTo キャンペーンかなんかありますよね。で、その人の移動をまだ今現状この行政とか政策のではこの人の動きを加速させていく方向であるので、この感染症の人数が増えているところにその方向のベクトルがまだ働いているというところが、一般市民としてちょっと怖いなと思うところは実際あります。特に地方民だから多分その波って後に来るんですよね。都会に行ったりする方が、地方に帰ってくる、でそこで、感染して帰ってくるというケースで徐々にこう地方に広まってくるという流れになると思うの でそういう意味でも今後またそのもう一度というかそういうような波が来た時に、その飲食店さんとか、その小売りとかね、そういう商いをされている、特に対面ビジネスでされている方っていうのは本当にどうしていくことになるんだろうかっていう話をするちょっと雑談程度にすることがあって、なんか本当に大変になっちゃうとまた嫌だなと思う反面ですね、確かに経済回さないとそういうお店の方自体も先日被ったその痛手というのはね、自粛で発生した経済損失っていうのはあるので、そういうのを補填もしたいから経済回したいんだけど、でも経済回すとやっぱり感染者も増えるっていう状況でなかなかいい落としどころがまだ見つかってないという形なのかなというは思います。ただ新しい生活様式とか、いろんなことをこの言葉を作るのが好きな人たちがいっぱいいるので、そうやって目打ったりしてるんですけど、実際はやっぱりその人間そんな簡単にこう新しいものに移行できるわけではないし、ただやはり移行していかないと、移行というかなんていうかな、こう進歩していくというふうに捉えた方がいいと思うんですけど、もしくはそのビジネスとか何か商品であるのと一緒でこうアップデートしていくような形で少しずつその様式とか、より良い形とかに変えていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思います。だからそういうような何かしらのね、そういう お手伝いができるといいなというのはちょっと考えていたりはしますね。だってやっぱその僕もその自分のちょっと殻を破るテストじゃないですけど、飲食店にちょっと行ってみようって言ってトライする時あるんですよ、お昼ご飯とかに自分一人だけで。で先日その岐阜市の有名な、僕がよく行く、冷やしたぬきで有名なお蕎麦屋さんに行ったんですけど、確かに感染症の対策がしてありました。というのは、結構そこは座敷の席以外は相席というか、結構長いテーブルにどうだろう6人6人の 感じなのかな、あの長いテーブルで、あの両サイドに6人6人って感じの長いテーブルが、44になってたかな。でその4の島4の島の半分こするような感じでこのパネルが置いてあって、まあ、遮られているというような感じなんですけども、うん、なんていうかね、こうテーブルの向こう側にこう知らないお客さんがこっちに向いてあの食べているわけですよ。その距離がね、やっぱその近いのすごいあの手が届くのね手が届くところであの知らない人がおそばすすってるわけですよね。でむしろなんか横の仕切りよりもこう向かい側、なんていうんですかね、目の前の方の仕切りがあった方がいいなというのはちょっと思いました。ただそういうのってあの行ってみないとわからないんですよね。そういう情報をこういう対策をしてますとか、まあ、後ろむしろ対策をしてませんとか何でもいいんですけど、お客さんの方、まあ、そのケースで言うと私はお客さんの側なんですけど、そのお店に行こうとする人が情報を得れる方法がない、まあ、メニューとか場所とかそういうものがはあるんですけど、多分今後ってそういうものの情報レベルと同じレベルでこういう対策をしてますとか、こういうテーブル配置ですとか、感染症対策してますどうのこうのって、そういう情報もあのお店の電話番号とか席数とか駐車場とかと同じレベルで情報提供していかないと、あのちょっと、センシティブなお客さんにはあのそこの、情報がないというだけで来客機会を来店機会を損失することになってしまうっていうのもちょっとビジネスとしては痛いのかなというふうに感じますね。まあ、そういう情報を配信するというか、まあ、アップデートしていく、まあ、一番いいのは多分 Google マイビジネスとか使うのがベターだとは思うんですけど、まあ、そういうものも例えば使えないとかいう方はですね、やっぱそういう、まあ、結構ネットでね調べてみると方法も出ているので、やっぱ何かしらのそういう情報をあの発信していくというのは、まあ、飲食に限らず提供していくというのはすごい大事だなというのをあの一客として感じました。うん、だから正直もうそのお店もめちゃくちゃ大好きなんで、もうそのコロナ以前はまあに月に2回は行ってたかなという感じなんですけど、ちょっとこれではいけないなと、また来ることはできないなと正直思いました。なのでまあ使うとしたらお持ち帰りになるのかなというような感じかなという印象を受けましたね。なのでやっぱお店とかによってやれることが変わってくると思うし、まあ、うちはここまでしかできないとか、うちはここまでできるとか、まあ、いろんなバランスがあると思うので、対策の内容自体を批判するというのは別に必要ないと思うんですね。ただそのこういうことをやってますやってません何でもいいんですけど、その情報がこう、そのお店に行こうと思った人に届かないっていうのが結構いい、それは痛いなというふうに思うので、何かそういうところでも Google マイビジネスなど、まあ、無料で使えるものを活用する、もしくは、ホームページをお持ちであればそこにちゃんと出すとか、まあ、逆にその飲食とかだとホットペッパーとかの食べログとかいろいろあると思うんですけど、まあ、そういうサービス自体がそういう情報を提供簡単に提供できるような仕組みを導入するとかいう方が多分一番早いと思うんですけど、やっぱそれはちょっとすごい必要かなと思いますね。またちょっとこの感染症に関しては、今後もまあ動きがあると思うので、そういうまあ 動きをチェックしていきながら、まあ、僕自身の生活もねそれによって変わってくるところもあるので、まあ、うまく付き合っていかなきゃいけないなと思う反面、なかなかこれ難しい心境ですね。ワードプレスミートアップとかコーダ道場とかやってる主催する側でもあるので、結構アンテナは他の人よりもバンバン張ってるんですけど、ただ人を預かったり人を集めたりする立場上なんか安易な判断できないという そういうまあ立場上のあれもあって、今はちょっとまだねちょっと難しいところですね。うん、なのでまずそういうお店をやられている方は情報をしっかりアウトプットするということってすごい大事だなというふうに、ちょっと自分が実際にお店に行ってみて客として感じましたね。うん、さあですが、まあ言ってても、まあ世界は回っていきますし、まあ状況も刻一刻と変わっていくので、その状況に応じてできることを全力でやっていくということしかできないかなというふうには考えてますね。うん、なのでまたそのポッドキャストもちょくちょく、配信していきたいなと思います。この配信からですね、ちょっとポッドキャストを配信している大元のウェブサイトを引っ越しをしまして、もともとはその僕自身の事業サイトのブログの方から発信してたんですけども、別のドメインか の個人プロジェクトをまとめるドメインを用意したので、そちらの方の、まあ、ラジオ用の、まあ、ワードプレスから発信するというような形に改めていくことになります。また引き続きチェックしていただければ嬉しいです。ではまた、近々、更新していきたいと思いますので、もしよかったらまた聞いてください。それではまた次回。